21章に入ります。黙示録の21章に入ります。ここでのテーマは生ける神の都、生ける神の都です。クライマックスのさらにクライマックスと言ってもいいでしょうか。本当にここから読むところからですね、私たち、私が感想を言う前にもう読み始めてですねそして恵みを受けたいと思いますが、それでは一節、読みますね。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないとあります。私たち前回地上における神様の国、千年王国について見ていきました。千年の間悪魔が底知れぬところで鎖につながれて、そしてキリストとキリストを信じる者たちが神の国を統治するわけなんですね。それは千年間続きます。それから悪魔が牢から解き放たれて、そして聖なる都エルサレムを取り囲むということが書かれていました。でその後にですね、悪魔が火と硫黄の池ゲヘナに投げ込まれて、でそこに先に投げ込まれていた反キリストと偽世預言者がいるということが書かれていました。その後にですね、20章の21節にこう書いてあります。また私は白い大きな御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなったとあるんです。今の現存している天と地が過ぎ去る時があるんだということです。イエス様も言われました。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと。でこの滅んだ後にですね、白い大きな御座があって、そして海の中からこの死者を出すんだと書かれてました。そこでこのハデスと死がですね、そこから出てきて、この不信者の人たちがこの復活して神様の前で裁かれてゲヘナに投げ込まれるというシナリオがこの20章に書いてあったわけですね。でこの後に起こるのがこの新しい天と新しい地なんです。地と天が滅び去ります。そして神様が全く新しい創造を行われるんですね。この新しい天と新しい地、これは旧約のイザヤ書65章などに書かれています。65章の17節を読みます。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。先のことはもう忘れ去られる、全く新しくされるんだ。そしてここの創造すると主が言われたところ、イザヤ書に書いてあるヘブル語がバラという言葉が使われています。これは実は聖書の初めの言葉なんです。初めに神は天と地を創造したの創造と同じ言葉なんですね。他にもギリシャ語にこの創造するという言葉があるんですけれども、このバラという方の創造は存在せしめるという意味があります。 無から有を生み出すところの創造なんですけれども、例えば創世記の1章の7節はですね、大空を作られたというところが書かれてまして、これはですね他のギリシャ語じゃなくてヘブル語が使われているんですね。それはもともとあるものをこの組み立てるなり、このいろいろ変えていくことによって作っていくという言葉であります。しかしバラという言葉を神様はお使いになって新しい天と新しい地を創造する、つまり今あるものを使って新しいものにするのではなくて全く新しいものを作られるということなんですね。でこのことをペテロも予言しました。第2ペテロの3章の12節と13節です。そのようにして神の日の来ることを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。天の晩鐘が焼け溶けてしまう。コロサイ人への手紙の一章に、万物は御子によって作られ、御子によってなり、御子のために作られたんだと書いてありますけども、 そのこの万物ですね、御子によって成り立っている。私たちに知られている最初の単位は以前は原子だと言われて、今はもっと細かく分類されていますけれども、この原子がこのプラスがあってですね、でマイナスがあってくっつかないんですね。そのマイナスが回っているという状態があるわけですけど、これは普通に考えたらおかしいわけなんですね。けれどもそのように保っている力があるわけで、これをイエス様がなさって、キリストがなしておられるということなんですね。イエス様があの空の鳥を見てごらんなさいと言われた時ですね、ご自分が作った鳥なわけですよね。そのような方がイエス様なんです。だからこのイエス様がですね、ちょっともう自分のご意向を変えられたら、簡単にですね、この万物を全てこの最小単位からですね焼き溶けるように、このなくしてしまうということはいとも簡単におできになるわけなんです。これあえて神様がこの今このような状態、秩序を保っておられるわけなんですけども、これがなくなる、そして全く新しくされるんだということです。そしてもはや海もないと書かれています。面白いですね。海がないんです。でこの21章のちょっと手前を見ると、海がその中にいる死者を出し、死のハデスもその中にいる死者を出したと、海から死とハデスが出てきたということが書かれているわけなんですね。そして思い出してください、17章の初めのところで団員部バビロンが出てきた時にはですね、大水の上に座っていて、その大水とは諸国の民、そして国民、国語、もろもろの人々であったと書いてあり、そして黙示録の13章、あの獣反キリストが出てきたのも、あの海から出てきたと書いてあるんです。つまり海というのが、この聖書の中において罪が葬り去られているようなところ、ハデスがあるようなところ、この奥にあるもの、あのレギオもですね、底知れぬところではなくてって言ってですね、それでイエス様がこの 水の中にですね、あのレギオン、この豚に取り付いていたレギオンをですね、この送ったわけなんです。そして確か三箇所のところにも、この海の奥にですね、罪がですね葬り去られるということが書かれています。でこれがなくなったんだということです。全くそういうものがない、遠くに離れさせたというような状態が今起こっていて、何の悪いものがないということであるわけなんですね。そして2節をご覧ください。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。新しい天と新しい地ができた後に、新しいエルサレムが天から下ってくるのがここに書かれています。先ほどから新しいという言葉が使われていました。でこの新しいというのはですね、ちょうど例えば私がコンピューターを、この NEC のバリュースターを買ったとしてですね、そしてこのなんかちょっと調子が悪いから他のに変えてくださいって言ってですね、そしたらこの新品をまた届いてくれたという意味の新しいではないんです。古い、あの全く同じ性質のものの取り替えではないんですね。これはもうバリュースターでなくてですね、もう今考えられている最新のですね、最も性能の高いコンピューターに変えられるような、そういう感じなんですね。つまりもう完全に優れていて、もうフレッシュでですね、古いものではなくて、全くこの素晴らしい完全なものがやってきたという意味なわけなんです。でここに聖なる都と書かれています。ヘブル人への手紙の中に、旧約の聖徒たちがですね、この都を待ち望んでいたことが書かれているんですね。11章のところなんですけど、信仰によって生きたっていうこの人たちの証なんですが、アブラハムとイサクとヤコブがですね、約束のものが与えられていました。あなた方の子孫が星の数のようにですね、また海の砂のように、そしてこの土地はあなたのものになると。 でもアブラハムはですね、受け取った土地っていうのは非常に少なかったんですよね。だってその時に買ったっていうのは何かって言ったら、マクペラ のところでしたっけ、サラガをですね葬る時の、そこしか私有の土地はなくてですね。でアブラハムはでも喜んで死んでったわけなんです。信じてその約束のものは受け取らなかったけど信じたんです。でもですね、コメンタリー、この注釈がですね、仲介がこのヘブル人への手紙の住所に書いてあるんです。こう書いてあります。13節から、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。で彼らはもし出てきた故郷のことを思っていたの、ウルの町ですね、思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられた。神ご自身がお作りになった都があって、地上にもエルサレムがあるんですけれども、天からのエルサレムがあって、それをなんとアブラハムは待ち望んで、そしてその約束のものがあるということを信じて死んでったんだということが書かれていて、実はこれは私たちクリスチャンもですね、パウロが私たちの国籍は天にありますと言ったように、この都が今天から下ってきているわけなんですね。地上にもエルサレムがありますけれども、神の支配とは程遠い罪があったわけなんです。事実その都でイエス様が十字架につけられたわけです。史上最大の罪、不法というのは神の子殺しですね、巫女殺しです、人殺しとかですね、いろいろありますけれども、神の子殺し、神殺しほど恐ろしいものはありません。それが行われたところ、そして、このずっと前に読んだこの黙示録の11章に2人の証人が出てきたところにはですね、エルサレムが霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都というふうに表現されているんです。エジプト、そしてソドムですよ。それほど大敗してしまっているけれども、この新しいエルサレムは違うんだよということが今ここでわかるわけなんですね。夫のために飾られた花嫁のように整えられているんだと言うんです。このエルサレムと、実はですね、黙示録の17章18章に出てきた大きな都と対比されているわけなんです。同じ女です。今夫にのために飾られた花嫁ですね。けれども17章の1節2節を見てください。2節を見てみると、このそうですね、2節よりもですね、もっと、この3節を見るとですね、この、御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が緋色の獣に乗っているのを見たと。でそして4節は、この女は紫で緋色の衣を着て、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた非常に醜い女の姿が書かれているんですけど、これがこの世の都なんです。しかし天から下ってくる都は、結婚式の時に私たちが見る花嫁です。着飾って清くて純粋で、夫と結婚するまで締結を守って、そして花婿を見ている、そのような女としてこの新しいエルサレムが数えられているんですね。イザヤの54章のところにですね、このそのような形でこの新しい都のことが書かれているんですけど、こう書いてあります。54章の11節です。苦しめられ、もてあそばれ、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたの元井を定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。素 晴らしい美しいこの、ですね、この都になるんだということであります。今ここでイザヤ書で読んだところはですね、この苦しめられ、もてあそばれ、慰められなかった女よって書いてあるんですね。これはまさにこのイスラエルの姿である、また同時に私たち全てこのクリスチャン、あの私たち人間の姿であります。罪の中にまみれて、もてあそばれ、この世の中でもてあそばれ、そして汚れていて慰められないけれども、イエス様が拾ってくださって、そしてその体を洗ってくださって、そしてボロボロの着物ではなくて麗しい、この素晴らしいこの衣装を着させてくださってですね、そして化粧を施してくださって、そして、このイエス様にお会いできるようにしてくださったわけですね。で、私たち自身だけではなくてですね、今度は私たちが住むところの天 の, あの住むところの国がですね、そのように花嫁のように飾られていくんだということであります。で、次をご覧ください。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、これ3節はですね、さらにこの下の方に書いてありますけど、また彼らの神となるって書いてあるんですね。これが人間が作られた究極の目的です。なんで私たちはこの世に生まれてきたのか、なんで私たちは存在しているのか、何のために何の目標に向かって生きているのか。以前もですね、この分かち合いの時にですね、こういう話が出ました。なんでキリスト教を信じるのか、何かいいことがあるから。そうなのか、本当にそうなのか。悪いことだってたくさん起こるわけなんです。むしろ経験に生きようとするものは迫害を受ける。あなた方は困難に遭いますけれども、しっかりしていなさいと、平安を与えますと困難があると言ってる。じゃあ何なのか、それが今ここに書いてあるんです。神と共に住むということです。私たちが神のうちにより、神が私たちのうちにいる、神と一つになるということです。神との交わりを持つということです。イエス様が私たちに現れてくださったことによって、これが可能となったんですね。ヨハネの1章の14節に、言葉は肉となり私たちの間に住まわれたと書いてありますけれども、実はこの言葉は、言葉は肉となり私たちの間に幕屋を張られたと訳すこともできるんです。イエス様が人となって来てくださったことによって、私たちがキリストによって神と交わる、神と一つになることができるわけで、これを永遠の命と言います。命っていうのを簡単に言うとですね、結合なんです。あらゆる哲学やあらゆる宗教というのはですね、自己実現、自己を磨く場所、たった一人なんです。でもキリスト教は違います。キリスト教は命を取り扱っており、関係なんです、結びつきなんです。人間はですね、結びつきがなくて生きていくことができます。たった一人になったら発狂します。例えば遭難してですね、この孤島に、無人島にですね残されてきた人で、なんか僕もテレビに見たことありますけど、この江戸時代かなんかの時にですね、このひょ、何年間もですね、何とか食べることができたんですね。けれども一人でも発狂しそうになったという話が書かれてますけど、人間は生きられないわけです。で、私たちは人とだけの間ではなくて、神との間のそれがなかったらですね、いつまでもその魂というか、この命がないので、空回りして乾いた状態になる。私たちは生ける神を死体あえでる、鹿がですね、谷川の水を死体あえぐように、生ける神を求めて死体あえでいると書いてあります。だから何かいろんなことをしてもですね、必ずその神を求めていなかったら空回りしていっちゃうんで、フラストレーションが溜まっていくんです。いや私は大丈夫だ、 何言ってんですかというふうに言っている人でさえも死という現実には勝てませんよね。死が待っていて、いつか亡くなるわけです。ですから永遠の命が唯一の解決法であって、そして永遠の命というのは神様の幕屋の中に住むことなわけなんですね。そして次に4節に行きます。21章の4節、黙示録です。彼らの目の涙をすっかり拭い去って、拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。究極の慰めについて書いてあります。私たちがこの地上に生まれてくるときから持っている矛盾があるんです。そのことを考えると気狂いそうになるんですね。生まれてきたのに死ななきゃならないっていう矛盾です。その矛盾の中で私たちは悲しんだり叫んだり苦しんだりするわけなんです。ヨハネの11章にラザロが死んだことが書かれています。あのマリアとマルタ、姉妹のマリアとマルタが悲しんでですね、マリアが泣いている時にイエス様も涙を流されて憤ったと書いてありますが、何について憤ったのでしょうか。イエス不信仰について憤ったのかって言ったら違うんですね。あそこは、ね、死という現実に対して憤ったんです。人間は生きるように作られたのに死ななければいけないということに対しての激しい憤りをイエス様はあそこで抱かれたんです。だからコリントの15章、第一コリントの15章には最後の敵である死も滅びますと書いてあります。この死が滅び去った時に、今ここに書いてある通り悲しみ、叫び、苦しみがなくて、以前のものがこの思い出されることはなくなるんだよというわけなんですね。ここがあの有名な葬式の時に読まれるあの御言葉ですけれども、本当にこうあのここで実現するわけですね。で、5節を読みます。すると御座についておられる方が言われた。父なる神様ですね。見よ、私は全てを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。全て新しくするって、なんか似たような言葉が出てきますね。コリントの第2の5章の17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。これ全てが新しくなりましたっていう言葉ですね。僕ずっと前にあなる牧師がメッセージの中でですね、これはもう再臨のこともですね、あのこの意識してるんじゃないかパウロはっていうふうに聞きましたが、もしかしたらそうかもしれません。ここの全てが新しくなったんだ。もう私たちが新たに生まれた時に、新しく私たちが御霊によって作られた時にですね、もう神様のその新しくされる、全てのものが新しくされるという現実も約束として手に入れてるんだということなんですね。そしてこの信ずべきものであり真実である。なんでこんなこと言ってるか分かります？なんで書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。なんで言うんですか。すごい簡単です。信じられないからです。あまりにも美味しい話っていうか良すぎて信じられないから真実であるって言うんですね。私はクリスチャンになったばっかりの時にすげえと思ったんです。ここ読んで、他にも書いたんですね。この22章のところにもですね、真実物件の中であれ真実である、これ信じていいんだって思ったんですね。そのまま信じていいんだ、本当に永遠の命ってあるのかなと、こう疑問になったらですね、ここで神様がそういうふうに思うだろうと予測されてですね、それでこれ真実なんだよとおっしゃってるわけなんです。6節、また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガであり命であり最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。全てを完成された神様の宣言です。そしてこの一章で宣言されましたけれども、私はアルファであるオメガ、全てを掌握しているよ、そして最初であり最後、永遠に生きているよ。次にこの福音の単純、福音を この簡単な言葉で単純にした言葉がこの命の泉から与えなしに飲ませるという言葉ですね。乾いているものが与えなしに飲むことができる。先ほど話していたように人間は命を求めているんですね。飢え乾いているわけですね。そしてその水を与えなしにですよ、一生懸命頑張るんじゃないんです。何か献金をして得るのではないんですね。ただで受け取るんだよと、これが福音ですね。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。ヨハネが勝利を得る者って書いてるときはですね、この第一ヨハネの5章の5節を見るといいんですね。そこにはこう書いてあります。世に打ち勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。神の御子と信じる者がイエス様を勝利者なんですね。そして勝利者であるこのイエスを神のことを信じる者たちがこれらのもの、新しいエルサレムを相続するんだよ。そして私は彼の神となり、私は彼の子となる、神の子供になる。今でも神の子ですとヨハネは言ってますけれども、今度はこの新しいエルサレムに入るときにはですね、この霊的に目に見えないものだけではなくてですね、本当に現実のものとして、これ実現すべてのものにおいて神の子供となるんだということであります。次に警告が書いてあります。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。覚えてますね。20章の最後のところに書いてありました第二の死についてです。で、この新しいエルサレムについて言っていますけれども、これはただであなた方は得ることができる、命の泉の中に入ることはできるんだよと、飲むことはできるんだよと、これ相続することはできるんだよ。でもそれを受け取らないのであれば、不信仰であれば、臆病であれば、悔い改めないのであれば、悪い行いをあなたたちは火と硫黄の池、中間がないんです。どっちかだよ、永遠の命か永遠の滅びかのどっちかなんだよという招きを今ここでしているわけなんですね。次9節に行きます。また最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。覚えてますか。最後の 7つの災害の満ちているあの7つの鉢、覚えてますね。あの最後の災害です。でその後にですね、ちょっと開いてください。17章の1節、また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に話してこう言った。全く同じように7つの鉢を持つ7人の御使いの1人がやってきてですね、言ったんです。ここに来なさい、同じ言葉ですね。で、大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。で、また戻ると、ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうと言っていて、偽りの女と、偽りの女って言ったら変ですけれども、この全てはこの神様との関係で、そうではないこのすり替えの代替物ですねとの関係です。なんでこうもですね、不貧困がいけないのか、またはそのこと書かれているのでしょうか。なんで不貧困がいけないって書かれているんでしょうか。それは神様とのこの親密な命の関係を台無しにするわけなんですね。で、神様以外のものをとそういう関係を持つ、非常に似てるんですよ、そういう関係というのがですね。だからこれが同じ女なんだけれども、こっちは不貧困の女、大淫婦であって、でこっちが本当の花嫁、清純な花嫁なんだと。でここで妻になってるって書いてありますけど、その、結婚して、そしてこの夫婦の関係に入っている状態、一つにされている状態なわけなんですね。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の御元を出て天から下ってくるのを見せた。 まあ、先ほどと同じです。聖なる都とここでは強調されていますが、大きな高い山に連れて行って、千年王国の時も実はエゼキエルのですね、エゼキエル書のところにエゼキエルがですね、高い山に連れて行かれて、そして千年王国の神殿を見せられるんですね。でも今から読んでいくところを見るとですね、その神殿王国、このエゼキエル書に書いてあるこれ神殿と、今から見る神殿とも全然形も違うし、この様子も全く違いますが、違う都なんですけれども、でも同じように高い山に連れて行かれました。で、次から都のことについて書いてあります。都はどのような姿をしているか。都には神の栄光があった。まず、ヨハネが見た時の初めの観察は神の栄光なんです。ここで言っている神の栄光というのは、いわゆる神の栄光が反映しているものという以上の意味があります。神ご自身といったら、語弊があるんですけれども、神は霊であるから目に見えない方ですから。でも神の栄光の完全な現れ、神様のご性質をもう本当にこれ以上表すものがあるのかというような現れなわけなんです。これをですね、まずパッと見た時にヨハネは、あ、これ神の栄光だっていう思ったわけなんですね。そしてその輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであったとあります。覚えてますか？黙示録の4章、ヨハネがですね、御霊によって天に引き上げられました。そして初めに見たものが、この碧玉と赤目ののような、この輝き。それが神であったんですね。で、次をご覧ください。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。とあります。イスラエルが出てきてるんです。聖なるエルサレムの中には教会だけではないんです。多くの人がイスラエルは退けられたんで、イスラエルは今は関係ないんだよと言いますけれども、それは嘘ですね。イスラエルの中に生徒たちがいました。イスラエルの中に神の約束、メシアの約束を信じてた人たちがいました。そしてイスラエル部族を通して神様はご自分のことを明かしされてたんです。そしてイスラエルが回復し、さらにまた神様の栄光を表して、この天のエルサレムの中でもイエスを信じるイスラエル人たちが入れられているわけなんですね。だからこの子羊の妻といっても、教会だけではなく全時代の全ての歴史を通じての神を信じ、イエスキリストを信じている生徒たちということができます。面白いのはここに門があってですね、それぞれにこの東西南北のこのになってるわけですけど、3つの門がパッパッパッとあるわけですね。昔民数記において、あの荒野の旅をしていた時に宿営をしていました、イスラエルが。その時に配置を神様が命じておられたんですけれども、幕屋を中心にして東側に3つの部族、そして西側にも3つの部族、南にも3つの部族で、北にも3つの部族がそれぞれをこの配置させておられたんですけれども、今同じようにこの同じようにというか、この幕屋のこの都の中ですから、の中にも組み込まれた形でですね、この門としてこの名が連ねら、も名前がこの書かれているわけなんですね。で、今度は城壁です。城壁にあるこの土台石ですね。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。今度は使徒たちですね。子羊、つまりイエス・キリストの十二使徒の十二の名が書いてありました。なんで土台石なんでしょうか、使徒たちが。これは旧約の聖徒たちが予言していて、やがて来ると言われたメシアを述べ伝えたからです。イエスがキリストであるということを述べ伝え、その告白の土台を据えたのが使徒たちです。ですからヨハネ、エペソ人への手紙のところに書いてあるんですけれども、確か3章ですけれども、使徒たち、使徒、預言者と使徒がですね、土台を据えて、またパウロもですね、コリント人への手紙の中で、私が土台を据えたんだと、イエス・キリストご自身をですね、この伝えていき、それを土台としていく、それがこの ここに書かれている、なんで人たちが土台の名前が土台になっているのかと言ったら、そういう意味なんですね。イスラエルを通して神が明かされましたけれども、今度どこに立っているのかと言ったら、キリストに立っているんです。また私と話していたものは、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。あの都を測るときに測り竿っていうのが出てきましたね。覚えてますか？11章のところでエルサレムに、この観覧時代に再建、観覧時代の時に再建されるですね、この神殿がありましたけれども、それもこれ測りなさいと、で、違法人のところは測らなくていいと、測らなくていいかな、そういうふうに書いてありましたけど、測り竿っていうのがあります。で、この金の測り竿なんですね。面白いですね。神の栄光を表しています。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12,000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。長さも幅も高さも同じであるとあります。あの仲介書を読んだらですね、これは立方体かピラミッド型かのどっちかだって言ってるんですね。全ての寸法が同じで、高さ長さ、私はピラミッドではないと思うんです。なんでかっていうとですね、これ立方体だっていう理由は、至聖所、覚えてますか？幕屋があったんですね。あの幕屋は聖所があって、あの聖所をですね、あのこのあの家に帰ったら模型があるんですけれども、長さと、長さとこの幅がですね、1対3になってるんです。でもそこでですね、垂れ幕があります。さらに聖所と至聖所に分かれています。2対1になってるんです。で、至聖所はどうなってるかって、1、1、1、1、1で全部で立方体になっています。そこに私はあなたと話そうと神様がおっしゃられていて、シェキーナーって言われるんですけど、神がおられるというところがこの立方体なんです。その形がこの、天から下ってきたわけなんですね。そしてこの12,000スタディオンのこの寸法ですね、1スタディオンが185メートルなので、計算すると2220キロメートルです。で、その体積がちょうど月と同じくらいなんです。ものすごい大きな都がですね、この、 あの新しい天と新しい地ができた後に、こう天からその新しい天から降りてくるという状況を想像できないですけどね、してみてください。また私がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペーキシュだった。これが見つかりの尺度でもあった。1キューペスで、ごめんなさい。1ペーキシュですね。1ペーキシュ。これは45センチなんですね。144ペーキシュは、この約65メートルです。これが城壁の厚さです。その城壁は壁翼で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。ヨハネが先に都の姿を見た時にも、城壁が、あのこれ壁翼のようであったって書いてありますね。これ城壁を見たんでしょうね、おそらくね。壁翼で作られている。で、そこにはですね、透き通っている壁翼って書いてあったんですね。で、こっちは純金なんですけど、都が混じり気のないガラスと書いてあります。これどういうことか分かりますか？文字通り混じり気がないからガラスのように透き通ってるということです。ここまで純化されてるような宝石ってないですね。天国なんです。天国って私たちよく言いますけども、これが天のエルサレム、これが聖なるエルサレムなわけですね。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。先ほどのあの首都の土台石ですけれども、第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉水、第四は両玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は金観覧石、第八は緑柱石、第八は黄玉、第十は緑玉水、第十一は青玉、そして第十二は紫水晶であった。すごいですね。 でこれ実はですね、似たような記述が出エジプト記に出てきます。大祭司がの装束のところですね、胸当てのところにこの12のこの、 宝石がですね、あるんですね。まあこの細かいところを見ると少し違ってくるんですけども、似たような、これ神様の栄光を表しているわけですね。本当に面白いです。あともし興味がありましたら、インターネットを使っている方はですね、ここら辺のですね、言葉をですね、このサーチエンジンでかけてみてください。そうするとですね、宝石屋さんとかそういうところが出てきて、黙示録の話も出てきます、ちゃんとですね。で、人間が、あらゆる人間がこれ時代を超えてですね、人間が求めている輝き、美しさ、でも天国に行ったら人間が、うおーすごいこれはって言ってですね、何十億もするこの何カラットの何だか何だかって言ってるのがですね、こう歩いたらですね、転がってる石ころのようになっている、この栄光なんだよということが分かります。そして次をご覧ください。また12の門は12の真珠であった。その門もそれぞれ一つの真珠からできていた。一つの真珠から門ができてるんです。相当大きい真珠ですね。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。大通りがあってそこは純金なんだ。私はこの都の中に神殿を見なかった。ここからですね、すごく大事なところに入ってきます。神殿を見なかった、なぜか。それは万物の支配者である神である主と子羊とか神の都の神殿だからである。これがですね、これ皆さん、みんなこの幻の中に刻んでください。あまりイメージ化っていうのは良くないんですよね。このよく問題が、デイブ・ハントという有名なですね、この聖書教師っていうか、そういう人がアメリカにいるんですけども、あれ、なんて言ったかな、このイマジネーションをしてですね、このニューエイジの人たちがですね、このイマジネーションをして、こう、なんだかと、ね、違うんだと、聖書っていうのは言葉なんだと、私たちの信仰というのは言葉に頼ってる、神の言葉なんだ、イメージじゃない。でもですね、私はですね、推奨したいのはですね、ここに書いてあることはそのまま受け入れるに値することですね。私たちが神と一つになるということはこういうことなんです。今までは地上に幕屋がありました。旧約の時代は神殿があったんです。そして新約であるこの教会の時代はどうなってますか。私たちの体が神殿であると言ってるんです。私たちの体です、キリストの体、これが神殿なんだよ。でもここではもう神の神殿の中に自分がスポッと入っているということです。神の中に入れられちゃってるということです。一つとなっているという状態です。これ以上に一つになれない状態です。次もご覧ください。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の都が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。ここもそうですね、太陽とか月とか栄光というか光を反映していることによって光っていうのを私たちは、この受けているんですけれども、そうではなくて神ご自身がおられるからそういうものは必要ないんだということであるんですけれども、天における聖なるエルサレムにおいては私たちが神を知るために必要な道具というのは何一つ必要ないということなんです。旧約の中では神殿がありました。新約においてもですね、私たちは今ちょうどここでやっていること、つまり言葉、この励ましとかですね、進めとか慰めの予言の言葉、また威厳とか知識の言葉とか賜物があります。それによってキリストはどういう方なのかということを目に見えないけれども人格的に分かってきて、霊によって理解できて、そして祈ることができるようになってくるわけなんですよね。けれどもそういうものも廃れるんだよと第一のコリント13章に書いてあります。完全なものが来た時には不完全なものは過ぎ去りますよ。子供は幼稚なもので遊んでくる、大人はそういうものがもう必要、大人になったらそういうものは必要ないよと。あと鏡を見てぼんやりしてる、その時の鏡っていうのはものすごくですね、この磨いたですね、精度だったんです。ぼんやりしてる、今見たら見えないわけですけど、でも完全なものが来たらはっきり顔と顔を見るよ。私たちに必要ないんですね。でこれが本質なんです。ですから私たちが今日においてもこの視点からずれないようにする、つまりどういうことかって言ったら、その道具にしか過ぎないものによを中心的なものにしてはいけない。プログラム、方法論、例えば10分の1献金とか ですね、教会に出席することとか、伝道して何人に伝道したとかですね、いろんなこの言っていることがありますけれども、そういうものを中心にしていったときに、私たちは焦点がずれてるんです。永遠の命というのは、ここに書いてある神殿もなく光もない、なぜかって言ったら神のうちにいるからというのが永遠の命なんですね。ここから目を離してはいけないわけなんです。そして次、ちょっと難しい箇所に入ります。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に行く。誰なんですかこの諸国の民だと思うんですけれども、まあ、これ契約の中にたくさん書いてあるんですね。この栄光を携えてこの主のもとに来るっていうのが書かれています。おそらくは千年王国の時にですね、この悪魔がですね、この出てきて、そして多くの人をこう誘惑してですね、そしてエルサレムを攻めてくるように、それでも、この王様の中で攻めていかない王様がいる。その神様を愛して、そのテスト、最後のテストですね、そのテストに受かった人たちがここで言っているこの諸国の民、そして地の王たちであると考えられます。都の門は一日中閉じて決して閉じることがない。そこには夜がないから、夜がないんです。エントロピーの法則がないんです。まあ、ちょっとエントロピーの法則って分かりますか。これどんどん衰えていくという法則ですね。いや、疲れるないんです。受け入れなければいけないと言われたんですけど、イエス様のうちにいるんですから、もうないんです。夜が光だけなんですね。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えてくる。このように入ることができる人がいます。しかし全て汚れた者や憎むべきことと偽りと行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。また招きをですね、今ヨハネが言ってるんですね。汚れた者、憎むべきことは偽りを行う者は都に入れない。けれども命の書に名が書かれていること、イエスも言われました。これ悪霊を追い出すことができたけど、ちょっと、ね、それは素晴らしいことだけれども、その命の書の中に名が記されていることをもっと喜びなさいですね。悪霊をですね、あなたの名によって追い出したじゃないですか、預言したじゃないですか。不法を行う者でも私はあなたを全然知らないとイエス様がおっしゃいました。どっちなのか、命の書に名が知らされている。どのようにすればそれが記されるのか、イエス様は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと言われましたけれども、御霊によって生まれるということ、上から生まれるということですね。上から来るエルサレムです。同じように私は上から生まれることによってこの、市民になることができます。そしてそれは単純に値なしに飲むんですね。値なしにイエス様を受け入れるわけです。それかこのように不法を行う者どもと呼ばれていくかのどっちかなんだよと言ってますね。黙示録というとこの終末っていうことをですね、いつも当然ながら思うわけですけども、福音伝道書でもあるわけですね。本当に入りたいかい、それとも第二の死を受けなければいけないのかいと一人一人に語っている書物であります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。本当に素晴らしい約束を与えてくださって、パウロは言いました、この今あるこの苦しみは後に来る栄光に比べたら取るに足りない、本当に取るに足りないということを、この今この読むと分かりました。そして私たちが本当にこの弱くなってあなたから目を離して、このペテロがこの海湖をこのガリラ湖を歩いていた時にこの目を離してこの沈んでしまうようによく沈んでしまいます。しかしイエス様がいつも手を伸ばしてこの引き上げてくださいます。その憐れみだけではなく、主を本当にいつもあなたから目を離すことなくこの神様のうちに生きることができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。